書2章ですね。ヨハネの福音書2章です。でここでのテーマはイエスの印です。前回はイエスの証人という、まあ、題名で、お話しさせていただきましたけれども、イエス様がキリストであること、イエス様が神の子であることを証言する人たちがいたわけなんです。で今度は証拠ですよね。イエスの印ということで、さまざまな印が現れる、その最初の部分を学ぶわけなんです。イエス様はこの前ナタニエルにこう言われました。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。で、印という言葉が2章から出てきます。でこれ証拠っていうこともできるし、言うこともできるし、あるいは足跡とかですね、証印とかも言えると思うんですね。目で見える、目で、自分の目で見ることができないような真理、それを信じるときっていうのは、印によって信じるわけなんです。例えば、ヨハネの3章にイエス様がこう言われています。風は思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。ですね。風そのものを私たちは見ることができないんですけれども、風があることは知ってるんですね。それはなぜかというと、風に揺られている木の葉を見たりして、またはその風の音を聞いてですね、風があるんだなということがわかるわけです。同じようにイエスは印を数多く残されたわけです。そして私たちがその、目に見えないけれども、イエスを信じること、キリストであると、神の子であると信じることをができるようにさせてくださったわけです。で私たちの生活でもその印に取り囲まれてるんですね。でその印に、まあ、気づくかどうかということがとっても大切なことになるわけなんですけれども、2章早速見ていきたいと思います。で印なんですが、3種類の印が書かれています。1つ目は最初の印、最初の印です。1節から12節までに書かれています。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。イエス様の母がいたわけですね。そしてイエス様と5人の弟子が婚礼に招かれています。で母はおそらくこの給仕の取りまとめ役を担っていたのであろうと思われます。ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。婚礼ですね。ここ、東西。それは変わらずお祝いの時であり、喜びの時なわけです。当時のユダヤ人たちは婚礼って7日間続けたんですね。そして盛大に祝われました。そしてその時に、ブドウ酒がなくなったわけなんです。これは主催者の花婿に恥をかかせるだけでなく、出席者に対しても無礼となります。そこでマリアがイエスに向かってブドウ酒がありませんと言ったわけなんですね。ただ彼女がイエスにそのようなことを言ったのはもっと深い意味があったみたいなんです。というのはイエス様の次の言葉を見るとわかります。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるでしょう、あるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。マリアは特別な、まあ、立場にいたわけですね。そしてその特別な立場にいたためにイエスに対して複雑な思い入れがあったわけです。まずイエス様は彼女にとって自分の子であるわけですね。それだけではなくてイエス様は彼女にとって主であり神の御子であるということなんですね。で彼女には母親としての権限があるわけで、自分の息子に言いつけるということは当然のことですよね。これやってって息子には言うわけです。だからここでブドウ酒がありません、何とかしなさいというある意味で命令的な意味を含ませてイエスに語りかけたわけなんですね。 けれどもこの母親は同時に自分が処女の時にこの子を宿したことを覚えているわけです。御使いガブリエルが彼女にこう言いました。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。そりゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。だから彼女はイエスが神の子であるということも分かってたんです。でそのことを心に留めて生きていたんですね。ただやはり母親としての思い入れがあるので、ここで、特殊な発言というか、ブドウ酒がありませんと言ってですね、母親としての権限と言っていいんでしょうかね、母親が子供にすることですね、それをしてしまったわけなんです。そして同時にですね、彼女は、イエス様の言葉から分かることは、イエスが今キリストであることを公に表せばよいと考えたんですね。イエス様が私の時はまだ来ていませんと言ったわけです。でこの私の時というのはイエスがキリストであることですね、それを表すということであります。でこの私の時というのがヨハネの福音書で数多く出てきます。私の時はまだ来ていません。でイエス様が十字架にかけられる直前に私の時が来ましたというふうにおっしゃってるんですね。つまりこの私の時というのはイエス様が神の栄光を表す時、だからさまざまな奇跡もそうなんですけれども、究極的に最後に十字架において神のご栄光を表すわけなんです。でもマリアは今この時にこそ奇跡を行って、大胆にこの婚礼の席にいる人たちに対して私がキリストなんだということを表してみなさいという思いがあったかもしれません。でこれ実は兄弟たち、イエス様の肉の半兄弟ですね、半兄弟にもあったことなんです。こう言ったんですね。イエス様が、祭りに出て行こうとするような気配がないときに、彼らにイエス様に彼らがこう言ったんですね。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。自分を世に表しなさいって言うんですね。で続けてヨハネは、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであるってなってます。であたかもイエス様がキリストであるようにですね、こうそのような発言してるんですけど、実は信じていないわけですね。で私たちもイエス様ではないんですけども、クリスチャンとしてそういう経験があるわけですね。クリスチャンだからあなたはきちんと自分のことを世話しなさいと家族の人が言ったりするわけです。でも彼らはクリスチャンという言葉を使って説教しているわけなんですけども、実は分かってないんですよね。分かっているようで分かってない、信じているようで信じてないわけなんです。ですからイエス様が私の時はまだ来ていないとおっしゃられたわけなんですね。そしてですね、これ、まだ来ていないということはこれからですね、もっと多くの印を行っていくわけなんです。後でこれが最初の印と出てきます。最初と言うんですから2番目も3番目もあるわけなんですよね。でマリアはこれが最後の印、キリストであるということを、今これ絶好のチャンスじゃないかということで最後の印として、取ったんですけれども、そうではなくて、これから徐々に徐々に、私は自分のことを表すんだよっていうふうにイエス様は考えてらっしゃるわけなんです。それはなぜかというと、人々はイエス様というかキリストについていろいろな考えがあったわけなんですよね。ポピュラー、人気があるのはこう軍事的にですね、ローマ帝国を制してそして神の国を建てるというこのメシアですけれども、他にもいろいろなこの思い入れがあったわけです。でイエス様が何かこう奇跡を行われるとすると、その奇跡を見てですね、全然違った動機でこのイエス様をメシアとして求めていくという可能性が十分あるわけです。実際に5000人に給食をお与えになった時に、その人たちはですね、なんとその奇跡を見て、あ、この方がキリストだということではなくて、腹が減ったからもっと飯が食えるだろうと思ってイエス様に従っていったというのが、このヨハネの6章を見ると分かるんですけれども、だからイエス様は奇跡を行われるときに実に慎重に行われたわけなんです。で必要のないときにはそれをしないようにですね、そしてその奇跡がこの見たら理解できる人に対してはそれを見せるような、そのような大きな配慮をしながら 印を行われたんです。そして多くの印を見た人は、適切に正確に印を見た人は、このイエス様というのがどのような方であるのか、で神の子キリストというけれどもどのような存在なのかということをより正確に知ることができたわけなんですね。ですから私たちが印見る必要があるんです。生活の中でまた聖書を通してイエスが生きているんだ、ここで生きているんだということをですね、ますます知っていく必要があるんですね。そして信じる者は永遠の命を持つとヨハネは言ってますけれども、本当に永遠の命というか豊かな命を持つように導かれていくわけなんです。で次見てください。母は手伝いの人たちに言った、あの方が言われることを何でもしてあげてください。わかりますか。ここでも彼女はイエス様が何を言おうとされていたかということも把握したわけですね。自分がイエスに言いつけるのではなくて、自分と旧従の者たちがイエスの言いつけに従わなければいけないということに気づいたわけです。座を譲ったわけです。で次見てください。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水瓶が6つ置いてあった。ユダヤ人は自分を清めるための儀式で水を使ったわけであります。でマルコは自分の福音書でこう説明しています。パリサイ人をはじめユダヤ人は昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰ってきた時には体を清めてからでないと食事をしない。またこの他にも杯、水差し、銅器を使うことなど固く守るように伝えられたしきたりがあるんですね。ですからここでそのしきたりによって水瓶がありました。イエスは彼らに言われた、水瓶に水を満たしなさい。彼らが水瓶を縁にまでいっぱいにした。水がですね、実際にいくらか使われていて、で半分ぐらいになっていたのかもしれません。ですからイエス様はそれを縁いっぱいにしなさいとおっしゃられたわけです。イエスは彼らに言われた、さあ今汲みなさい、そして宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていった。でここでですね、イエス様が特別なジェスチャーをされたようなことは書かれていません。まあマジックショーみたいにですね、じゃじゃじゃじゃーんって感じで何かと、まあそれだとちょっとあまりにもいやらしいから、なんかちょっと宗教めいてですね、こう一生懸命こう祈るふりをしてみたり、なんかいろいろなこのパフォーマンスをですね、演技をしてみることは可能だったんですけども、一向にそのような気配はないんですよね。まあそういう癒しとか奇跡を見せびらかす集会というのはキリスト教会の中にもありますけれども、それはイエス様のスタイルとはかなり異なるものであるわけです。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んでいった。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。ブドウ酒になっただけでなくて良いブドウ酒になったわけですね。でこの前も話したんですが、水がブドウ酒になるということは化学的にはありえないことですね。ですから無から有の創造がここでなされているということで、イエス様が天と地を作られたロゴスである神だということがわかります。イエスはこのことを最初の印出ましたね、最初の印としてガリレアのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。ですから主に最初の印というのは、ついてきたばかりの弟子たちがイエスに対する確信を深めるためだったわけですね。でこれからも続けて見ていくわけです。でそれによってイエスはどのような方なのか、それを知っていくわけです。最初の印です。イエス様は本当はここに来ている人たちに対してですね、大広げにその奇跡を表すこともおできになったのですが、そうではなくて実際に知ったのはマリアと、そしてこの弟子たちと旧知の者たちだけだったんですね。このようにしてこの彼らの信仰、このマリアとですね、この弟子たちの信仰というのが増し加わったわけなんですけれども、この出席している人たちに注目しましょう。彼らは良いブドウ酒が出てよかったなと まあ、言っているわけですけれども、まさかこれがイエスがなされたことだっていうふうには気づいてないわけですね。でこれが、まあ、世の中で、まあ、ほとんどっていうか頻繁に起こっていることなわけですね。印があるわけです。イエス様が生きておられるっていう印がたくさんあるんですけれども、その便益を彼らは得ているのですが、それがイエスから来ているものだっていうことは気づいてないんですよね。でも、まあ、このように弟子たちのような者たちにはそれを知ることが許されています。でこれが一つ目の印です。最初の印です。で次、究極の印、究極の印です。12節から22節までに書かれています。その後イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下っていき、長い日数ではなかったがそこに滞在された。まあ、弟子たちも同じようにですね、家族の人たちと一緒にカペナウムに行ったわけです。この時点からなんていうんですかね、この弟子たちを実質的な家族にしようとイエス様が動いておられるのを見ることができます。で後にイエス様は、私たちの母は誰のことですか、また兄弟たちとは誰のことですかと言われて弟子たちを見回して、神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉、私の兄弟姉妹、また母なのですと言われたわけですね。そしてヨハネの福音書を見ると面白いんですね。イエス様が必ずしも肉の家族をないがしろにしているわけではないんです。わけではない、もう事実ここでも家族と一緒にいるわけですね。そしてイエス様が十字架にかかる直前にマリアを使徒ヨハネに託しているわけですね。やもめになるわけです。おそらくもうヨセフはその時、その時点で死んでいたという可能性が強いんですけれども、イエス様が亡くなられたということになれば当然のこと、彼女はもう支えられるものが何もなくてですね、やもめになるわけですが、イエス様はその十字架のところでヨハネに託したわけなんですね。そのようにこうバランスっていうのは必要なんですね。神の家族のために良いことをしていく、奉仕をしていく、そして肉の家族にも世話をする、このバランスが必要になるわけなんです。ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。よくご存知ですが、杉越の祭り、これは例年行われるイスラエルの三大祭りの一つですね。でイスラエルがエジプトの奴隷状態から救い出されたことを祝う祭りです。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家としてはならない。イエス様が宮清めをなされています。でこれと十字架につけられる直前に行われた宮清めと混同しないでください。イエス様は2回宮清めを行われているんですね。でそれが行われたのが、不正な商売が宮の中で行われていたんです。この宮っていうのは外庭ですね。違法人が入ることが許された外庭ですけども、そこで商売が行われていたわけです。で人々は家畜をほぐってそれを神にお捧げするわけですが、傷や血管がある動物は立法で禁じられていたわけです。で宮の中に持っていくわけですけども、その時にですね、その傷や血管があるかどうか、この調べる人たちがいたわけです。そして何とかして傷を見つけるんですね。何とかして見つけるんです。そしてこの動物はダメですねというわけです。で認可された動物を飼うように勧めます。でそれがここに出てくる牛とか羊とか鳩なんですけれども、ものすごい高価な金額で彼らは売ってたんです。その一部が大祭司などのユダヤ人宗教指導者の中に入っていったわけですね。と同じように両替人は 通貨交換の手数料を多く取っていたわけですね。でこのユダヤ人世界中から来ているんですけれども、各国で使われている通貨は非法人のものだから汚れているから、それを神殿で使うことはできないということになってました。それで、その、通貨に、神殿の通貨シュケルと言いますが、それに変えなければいけないということですね。でこのようにして、手数料も、両替人と宗教指導者たちの懐に入っていたわけです。でこのようにして神を礼拝するもの、礼拝する心を利得のために用いていったわけであり、まあ、このことは非常に イエス様を怒らせたわけですね。そして宮から商売人と両替人を追い出されたわけですけれども、ここで気づかなきゃいけないのはですね、イエスが神殿を私の父の家と言ったことです。エルサレムの神殿を自分の父の家って言って、言い換えると自分の家だって言ってるんです。でこれはむしろ、無論イエス様が神の御子であることを主張していることに他なりません。弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。これは詩篇の69篇からの引用ですけれども、メシアについての予言ですね。そこでユダヤ人たちが答えていった。あなたがこのようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるんですか。また出てきました、印です。でここから重要になってきます。というのはユダヤ人が印を求めているんですね。で確かに自分たちのしていることが悪いということに気づいたかもしれませんけれども、そのことを取り締まる権威がどこにあるのですかとイエスに聞いているわけなんです。例えば私たちが信号無視をして、それで警官が見ていてですね、私たちに止まるように指示を与えたとしましょう。で私たちは止まらなければならないと理解します。でそれは最もなことだと思います。なぜならば警官というのは国家の権威のもとにいるからですね。けれどももし一般の人が車で追っかけてきて拡声器で止まりなさいって命令したらどうするでしょうか。で止まるかもしれませんけども、私たちは何の権威があってそういうことをするんですかというふうに思うわけですね。で彼らもそうだったんです。イエス様が宮清めをされて宮を荒らされたわけですけれども、その権威はどこにあるのか、その印を見て、印を出しなさいと、証拠を出しなさいと訴えているわけです。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。46年ですけれども、ヘロデ大王が紀元前19年の時から建て始めた神殿で、この時点でまだ完成してないんです。だから3日で建てるというのに驚いたわけですが、次見てください。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである、ね、ユダヤ人はイエス様が言われた神殿というのを文字通り受け止めたんですけれども、イエス様はご自分の体のことを話しておられたわけなんです。つまりイエス様がユダヤ人たちによって十字架につけられるけれども、3日目によみがえることをお話になったんですね。でそれが印になるんだってイエス様がおっしゃってるわけです。死者からの復活、これが究極の印なんですね。イエス様は数々の奇跡を行われていたのに、ユダヤ人たちはイエスを信じませんでした。そしてあるパリサイ人がイエスに印を求めた記事が福音書に載っています。その時イエス様はこう言われたんです。悪い寛因の時代は印を求めています。だがヨナの印の他には印は与えられていません。ヨナは3日3晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日3晩血の中にいるからです。ヨナが太陽から3日目に出てきたように、イエスも死者の中から3日目によみがえられるわけですね。このようにどのような奇跡を見ても信じることのなかった人々に対して、究極の印というのは、残されている印というのは、死者の中からよみがえるというものなんですね。でもしイエス様が本当に神であるのか、救い主であるかどうかわからない、そのような疑問を感じるのであれば、あるいは感じている人がいたらですね、その時に思い出せば良いのがこの復活なんですね。復活です。もちろん他の奇跡を思い出してもいいんですけれども、イエス様が神だということをこう何ですか、確信持つためにですね。けれども魔術師でもですねやるわけですよ、その似たようなことは。まあ、イエス様ほどのようなことはできないですけども、やるわけですね。けれども死んだのに 蘇ったっていうのは誰にもできない技ですね。文字通り神業なんですね。パウロは死を最後の敵と言いました。というのは人間にとって死は誰をもが支配することができないものだからですね。世界を動かす支配者であっても優れた科学者であっても寿命を伸ばすことはできこそすれ、生命を長らえせることは決してできないわけです。ですから死が最大の敵なんです。でそれを打ち滅ぼすということは確かにこの方が神であるということを理解することができるわけですね。イエス様が復活されたことについては多くの証拠があるわけです。あまりにも多くの証拠があるので合理的に考えることができる人であれば誰でも容易に復活を信じることができます。ある人が懐疑的になっている大学生にこう言ったんですね。ナポレオンが存在していることを信じることができるか、彼が、もちろん信じられる。でそしてもう一人が言いました。ナポレオンが存在していたことを信じることができるんだったらイエスが復活されたことはもっと簡単に信じられるよって言ったんです。でそのことを聞いた人、彼は実際に復活の記事を調べて果たしてその通りであることを発見してクリスチャンになったんですね。それほどはっきりしてるんです。それほど歴史的な証拠があるんです。でもそれだけじゃないんです。実際的な証拠もあるんです。キリストの復活を信じる者は新たな命を得るという約束があるわけですけども、今までに何十万何百万という人がその人生を180度変えられました。でこれがですね、例えば心に安らぎが与えられたというぐらいだったらまあ音楽でも聴ければいいわけなんですけれども、例えばかつての麻薬常習者がイエスを信じたら1日にして麻薬をやめたっていうのはどうなるでしょうか。夫婦が離婚してずっと経つのにイエスを信じて元通りになったっていうのはどうでしょうか。同性愛者が1日にして治ったっていうのはどうでしょうか。癒しも確かにキリスト教にはあり奇跡もありますが、人が提供することができないのはこれですよね。罪からの解放です。人を奴隷状態にしている罪からの解放です。でこの罪から解放を与えるこの復活の力がイエスが紛れもなく神の子であることを証明しているわけですね。それでイエスが死人の中から蘇られたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じた。弟子たちはイエスのこの言葉を聞いたとき理解することができなかったんですね。まあ、お互いに一体なんだよこれはとかつって分かんねえよとかって話し合っていたと思うんですが、復活、イエス様が復活された時にその疑問がどんどんどんどん芋づる式に解けていったわけです。なんでイエス様があの時あんなことを言ったのかっていうことが分かったんです。そしてここで弟子たちが聖書とイエスが言われた言葉を信じたってなってるところに注意してください。先ほどはイエスを信じたってありました。で今度ここでは聖書とイエスの御言葉っていうんですね。まず聖書なんですけれども、メシアが死者の中から蘇ることについては前もって告げられていたわけです。彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないとあります。そしてイエス様の御言葉ですが、イエス様は十字架につけられる前にも何回もご自分が3日目に蘇ることをはっきりと伝えられたわけです。前もって伝えたことがその通りになるということはどういうことを表しているでしょうか。神から来たということを表しているわけですね。私たちは時間で制約されている存在でありますが、神は永遠に生きておられるわけですね。確かに予測はできます。しかし完全に当たることはできません。細部においては間違っているわけです。しかし神はそうではなかったわけです。で聖書の予言がそうなんですね。かつて予言されたもので成就しなかったものはただ一つもないわけです。初臨のキリストについて述べられた300以上の予言は皆イエスにおいて成就しました。 100% の的中率なんですね。ですからイエスを信じるということは何かというと、心の気休めのために、気休めっていうか安らぎって言っていいでしょうね、安らぎのために創作されたもの、そういう話ではなく紛れもない絶対的な真理であること、事実であることを 表しているわけなんです。そして私たちにとって聖書とイエスの言われたことを信じるということは非常に大切なことです。このように固く立ち決して変わることなく必ず成就するのが神の言葉なので、状況や自分自身のことが変化しても動じることなく信じ続けることができるわけです。けれどもこの弟子たちとは対照的な信じ方をする人たちが次から現れます。23節から現れます。彼らは聖書やイエスの言われた言葉を信じるのではなくて印そのものを信じる人たちだったんですね。それが 3つ目の印です。3つ目の印は数々の印です。ヨハネは自分が記した印以外にも世界の書物が収めきれないほどの印をイエスが行われたことを話しましたが、イエス様が望まれないような形でその印が受け入れられたということもあったんですね。でそれが、次から書かれています。イエスが杉越の祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。エルサレムにいた人々はイエスを信じたとありますが、印を見て信じたということが強調されています。イエス様はご自身を彼らにお任せにならなかったんですね。つまり弟子たちに対してのように多くの時間を持って過ごすこともなかったし、また霊的な真理を深く語ることもなかったし、またその後で宣教の働きを委ねることもなかったわけです。でこの面白いんですが、この皆を信じたというところの信じたというギリシャ語とお任せになったというこの任せるというギリシャ語は同じなんですね。だから言い換えると、彼らはイエスを信用したがイエスは彼らにを信用しなかったっていうふうになるわけなんです。この話っていうのは実は3章と4章につながります。で3章にはニコデモが出てきます。ニコデモはイエスを信用したんです。このような印をなさるのはあなたが神から来られた教師だからですと言いました。けれどもイエス様は、あなたは救いに預かりました、素晴らしいですとかですね、またナタニエルに対するようにあなたは偽りがないイスラエル人ですとは言わなかったんですね。なんて言ったかというと、人は新たに生まれなければ神の国に入れませんと言ったんです。つまり信用しなかったんですよね。ニコデモ確かにイエス様を信じたんです。後でユダヤ人議会でイエス様を弁護するような発言をしているのが出てきます。またイエス様が死なれた時にアリマタヤのヨセフと一緒に墓にイエスを葬りに行く記事もあります。でもそれは公ではなくて隠れて信じてたんですね。ヨハネの12章の42節にこう書かれています。指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためだった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。つまりどういうことかというと、迫害とか反対が予想されると後ずさりするような信仰だったんです。もし私たちがですね、いざという時に退いてしまうような友人とかですね、また知人あるいは結婚相手とかいたらどうでしょうか。その人にはいろいろなものを任せることはできませんよね。そうですよね。同じですよ。イエス様もここで彼らにご自身を任せることはおできにならなかったんです。それではなぜ彼らが逆境になると後ずさりしてしまうのか、そのことをちょっと考えてみたいと思います。それは先ほども言った通り、イエスご自身を神の子キリストとして信じるというよりも印という現象に惹かれて信じたんですね。私たちの信じ方にもそのようなものがあるんですね。まず知的に信じるというのがあります。イエスの言われたことを聞くとまず疑いが自分の頭をよぎる人がいます。もちろんですね、聖書というのは盲信して信じなさいとは命じられてないんですね。よく考えて頭を使って信じなさいということが勧められていますけれども、 でもですね、例えば私たちが一つの言葉を読んでそれが理解できなかったら、なんかイエス様に対するなんですか、信頼が薄れてしまうと、こう揺らいでしまうというのであればですよ、例えば私たちがですね、一言言ったことでそれが理解されなかったから、なんか信用されなくなるって言ったら、その人のことを信用できますでしょうか、任せることはできるでしょうか、自分のことできないですよね。でここでも同じなんです。私たちが本当にイエス様を信用しているのであれば、信頼しているのであれば、全面的にですね、信服しているのであれば、たとえイエス様が言われたことがその時には理解できなくても、やはりそれは真理であると受け取ることができるわけなんですね。あるいはですね、知的だけではなくて感情的な印を求める、感情という印をですね求める人たちもいます。なんか調子が良くなったらですね、こう周りの状況が良くて、よかった、あ、神様生きてるわって、神様私に良くしてくださってると思うんです。でも状況悪くなると、あ、神様何か僕に意地悪してるとかですね思うんですね。それは分かりますか、印なんですよ。感情的な印を求めているわけなんです。でもそれはイエス様がご自身をお任せになることができないような信頼であり、信じ方なんです。じゃあお任せすることができるような信仰というのは何か、それは弟子たちの信仰です。それはイエスに対する全面的な人格的な信頼です。でそれができたのは、弟子たちはイエスの言われたこと、つまり御言葉と聖書を信じていたからです。そこに揺るがない信頼が寄せられていたので、試練にあっても迫害にあっても後ずさりすることがなかったんですね。で私たちもですね、多くの印を見ます。状況を通して、聖書を通して、また他の人の証を通してですね聞きます、印を見ます。そしてその印、イエス様が働かれているっていうのを見て、それでイエスに対する信頼を深めていくんですが、その印そのものに焦点がいった時にですね、私たちは振り回されるわけですね。そうするとイエス様が私たちにご自分のことを、こう任せることができないような信仰になってしまうわけなんです。だから大事なのは、この聖書の言葉を信じる信仰であります。これが聖書が最も確かな印なんですね。なぜならイエスは全ての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったので彼である。これとっても面白いんですね。ヨハネの福音書を読むときの鍵になる言葉でもあるかもしれません。というのは、先ほど例えばマリアが、ブドウ酒がありませんって言ってですね、イエス様がいきなり、私と何の関係があるのですか女の方って言ってですね、分かんないですね。私たちは突然なんでイエス様がそんなことを言うのかっていうのは分かりません。でもなんでそういうことを言ったかっていうと、マリアがどのようなことを考えておられるのか、考えているのかをイエス様があらかじめ全てを知っていたから、その考えていた奥底にあることをイエス様が指摘されているわけなんですね。私たちはとかくこの口に出す言葉っていうのは、心で思っている奥深いこととは異なるわけなんです。でそのギャップがあるから、なんかイエス様の言葉というのがなんか突然なんかこう飛び出してくるようなですね、発言のように聞こえるわけなんですね。でヨハネの福音書っていうのは特にそうであり、そして、ここで出てきている箇所というのはですね、ヨハネの福音書の4章でこうすごく明らかにされるんです。覚えてますか？サマリアの女ですね。サマリアの女が、5人の男と付き合っていた経験があり、で今の人、つまり6人目ですか、は夫でもなかった、同棲していただけだということですね。ですから彼女の心をよく知っていたということになります。つまりこの23節から25節までの箇所というのは、実はこの3章とこの4章で出てくる話、あ、逆ですね、3章と4章に出てくる話というのは、この23節から25節に書かれてあったことの例になっているわけですよね。ご自分のことをお任せにならなかった例としてこの3章があり、そして全ての人の心を知っていたということをの例がこの4章で書かれているわけです。そしてその後でこの4章の最後の方になりますけれども、第二の印としてカナでまた再びイエス様が奇跡を行われているわけなんですね。まあ、このようにして印というのを見てきました。最初の印です。 それは大広げにしないでですね、本当に理解できる人たちだけ、信仰を深めることができる人たちにだけにお見せになった印です。私たちはそういう印に預かり、そして最初って言ってるから、これからもたくさんこの預かっていかなければいけないような印です。そして次に究極の印ですね、イエスが決定的に神の子であるということが分かるために、この復活があるわけです。十字架と復活の技があるわけです。そして数々の印です。この数々の印は、私たちが状況を見たりですね、自分の感情を見たり知的になったりしてですね、この状況に振り回される、それに対してこのアップダウンが激しい、上下激しくなる神イエス様との関係ですね。イエス様をお任せになることができないような関係なんですね。そういうのがあるということですね。でこれらの印を見てですね、私たちが本当にイエス様に対して、特に神の言葉に対してですね、信頼を深めて印を見ていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今この印というのがどういう性質であるのかというのを見ることができました。天のお父様、私たちがあなたに対する信頼をさらに深めていくために、本当に今どのようにしていかなければいけないのかというのを見ることができました。天のお父様、どうぞ私たちが本当にこのイエス様がご自身をお任せになることができるような弟子として作り変えていってくださいますようにお願いします。そして本当にイエス様から任されたこの宣教をしていくことができますように、主をどうぞ導いてください。お願いいたします。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。